の哲学漫談の時間ですね。朝の哲学漫談です。こんな時間帯なんですけど、ちょっと待ってね。メールが来てた。それでですね、まあ今日、今の時刻、2月2日月曜日16時ぴったり。で、今日はですね、まあ朝ね、いつものように哲学漫談やるべきだし、先日だって やるべきだった。これは私に課せられたですね、義務であり、その義務をですね、責務をですね、全うしなければ、これはね、足の裏を鞭で叩かれてもし、致し方がないと思っているぐらいなんですね。ところが私はですね、まあ怠け者と化しまして、まあ怠け者に変身しちゃったんだけど、まあ昨日もやってないし、今日の朝も、まあ寝坊してですね、朝はできなかった。そこでね、これから身を引き締めて、まあ締めさばのようにですね、もしくはギュッと引き締めてボディービルダーのようにしてですね、私はこの朝の哲学漫談というものにね、積極的に取り組んでいこうというふうに思っております。それでね、まあ、実はですね、今日、まあ、仕事中含めて、ね、まあ、仕事が帰ってきてですね、まあ、ゆったり、たっぷりのんびりとですね、露天風呂に浸かって、うちに露天風呂なんてないし、みたいな。裏庭に露天風呂作ろうかなとか思ったけど、温泉出ないから、ね。そんでね、まあ、椅子に座ってですね、パソコンやろうと思ったのね、配信でもしようかなと。やっちゃうよとか思ってたもん。そしたら実はですね、パソコンが繋がらない、要するに、なんか知らないけど動画もね再生できないとか、なんかすごいいろんなことが起きてですね、でね、じゃあミニ PC どうかと思って、私はですね、横歩きカニ歩きでミニ PC まで近づいていったね、そしてインターネットに接続したら接続できないんですよ。なんでしょうかねこれ。でやっとのことですよ、両方とも OK になった。なんか変な電磁波みたいのがこう磁気みたいのがこう取り囲んでさ、電気機器にですね、異常を起こさせてる可能性だって少なからずにあるよ。うん。だから私はですね、へそ曲げちゃって、口尖らせてですね、あらればっか食ってたら、お腹がぷくぷく膨らんできちゃって、ね。そして横から見たらお腹ぽっこり。最悪でしょ、これ。ね。それとさらにですね、もっといろんなことがあってですね、まあ、パソコン機器がダメになっちゃった。だけどまあ、それはですね、復活しました。復活の呪文で、ね、ドロロロンという呪文でね。だけどね、もう一つだったの、仕事中にですね、シートなくしちゃったんですよ。で、シートっていうのも、革のシート。これ、本革のシートだから。本革ってもちろん牛の、モーモー鳴く牛ですよ。ね。ニャニャ鳴く牛じゃないからね。モーモー鳴く牛のですね、本革シート。だいたいね、時価ですね、5万円。うん。それね、盗まれたか、それともその走行中に落っことしてしまったかのいずれか、それかまあダンプアップした時にね、どっか行っちゃったみたいな、それかあの UFO が現れてですね、青白い光を放って持ってっちゃったとかね、まあ、いろんな可能性はあるけど、だけどおそらく盗まれたんじゃないかなと思っておりますよ。ですから今日一日いろんなことがあった。しかもなんか知らないけど災難だらけ、本当に背中は吹き出物だらけみたいな。最近甘いものいっぱい食べてるから、というか最近甘いもの食べてるというか、甘いなものを背中の上に乗せたら背中にいっぱい吹き出るもの、うん、脂肪なんだね結局、うん、まあそういうことでですね、いろんなことが起きた。そうです、世の中いろんな出来事が起きるものなんですよ、ね、いろんな人たちがいて、いろんなお菓子があります。お菓子屋さんに行くと、そしてね、いろんな試験目があるんです。お気に入りの試験目はどれですかみたいなね、世の中もう死んだ晩鐘、いろんな種類のものが存在すると、こうやって強引に私はこの話に持っていこうとするところがまたプリティだななんて自分では思ってるんだけど、まあとにかくですね、この世界死んだ晩鐘は種々様々バラエティに富んでいるよということをね、まず前提としてくださいね。でなんでこんな世界にね、この世界にね、例えば肌の色も違うし、足の裏の色も妙に色白の人もいるし、足の指の本数は大体関係ないけど、指毛の本数だってみんな違うわけね。要するにみんなが違うんですよ、人だって。 そして石ころ一つ見てもですね、同じ石ころは絶対にないでしょ。なんで森羅万象はこんなにですね、まあ森羅万象さんって名付けてもいいけど、ここまでね、多様性に満ちてんのかというね、お話をちょっとしてみたいんです。つまり、世界になんでこんなにいろんなものが存在するのか、その生まれるプロセスを私は今回解明しようかと思って腕まくりしようとしたらね、ここの腕のところのボタンが弾け飛んでしまったわけです、そういうことでまずじゃあ東洋医学の話しましょうか、今日はですね私、一言で言うと二日酔い以上みたいな、それはいくらなんでもね、無下ですね、だからもっとね言いましょう、今日のエセ東洋医学、私はですね二日酔いということは、これ二日酔いというのはね、胃熱が溜まっているということですね、胃に熱が走ったというのは東洋医学では、でお酒っていうのは縮尺っていうね、主尺ですか、そうですね、要するに積もるんですね、でそれが要するに湿となる、湿邪となりうる、湿の熱になるんですよ、湿熱っていうのはこういうのね、お酒の飲みすぎってやつですけどね、で湿熱が溜まるとですね、これはまあ下痢して下してしまったりですね、もちろんこの熱傷って言って、ちょっとほっぺがポカポカするって、別にこれお猿さんのお尻を見て照れてるわけじゃないんだからね、なんかポカポカするとか、要するに熱っぽいとかね、こういう症状が生まれます。で、胃熱もそうですよ。ですからこれは二日酔いなんじゃないかと、東洋医学的な見地から言うとね。さて哲学の話いきましょう、哲学の話、今日は3つばかり、2つ言いますね。現実性と九鬼周造の偶然性の問題というこの2つ、今日先ほどお話したように、この宇宙、この世界、この世界、腕を広げすぎちゃって股関節脱臼しちゃった、なんででしょうね、どこがどうつながってるのかよくわかんないでしょ、体っていうのは、腕を思いっきり上げすぎて足の指が痛いとか、ね、神経っていうのはあまりにも複雑極まりないんですよ。それでね、今日お話しすることはこんな大きいこと、世界にはなんでこんなにいろんなものが存在するのかというねことをまずお話したいから、2つの基本的哲学的な哲学用語についてまず最初に解明して、解説しています。一つ目の現実性とは何か、現実にそこにものが存在すると一体どういうことかと、ね、考えてみますね、古くはですね、まあ埃のかぶった過去の記憶なんて捨てちゃえばいいなというふうに私は思ってる、常に未来を眼出してですね、未来をこう眼出して、右斜め前みたいなこと言ってるの、右斜め上とか言ってるの、そうじゃなくてね、やっぱりね、外が騒がしくなる前にですね、私はお話をしなければいけないんです、まずね、現実っていうのはこう現実をこう直視しなさいとか言うでしょ、現実から逃げちゃいけないとか言う、ライオンからとかトラからも逃げちゃいけないんだお前みたいなこと言う、ちょっと酷だね、酷酷、本当にでね、まあ、星ヒューマンの眉毛が濃いんだけどね、だからこの、まあ、残酷です、それは。でこの現実っていうのはね、冷たいものですね、コールドなんですよ、だから、まあ、現実は冷たい、その冷たいこの現実の風に当たって風邪をひかないようにみたいなのが一つと、まあ、そうじゃなくてね、ミクロネシアのですね、ボルネ島に住んでいる人たちも実は現実は冷たいわけです、気候は温暖だけど、温暖じゃないね、暑いけどね。でね、古くは古代ギリシャ、アリストテレスに端を発したこの、ね、現実という、ね、概念、これはね、こういうこと言ってるんです、アリストテレスは、可能体から現実体へと変身するんだというわけですよ。例えばさ、こういうことね、イモムシっていうのはあれさ、葉っぱをさ、よく食うね、キャベツとかレタスとかさ、でそういうものを食ってですね、美しい蝶々になって、そして、街中をブンブンブンブン行ってですね、暴走族入りしてさ、そして逮捕されたりなんかするというね、これはまあ蝶々で、蝶々もやっぱりさ、イモムシからこう美しい蝶へとですね変化するわけですよ、ね、可能性が現実になるとき、アリストテレスはですね、こんなこと言ったんです。 可能体というのはですね、すなわち材料だと。材料。材料っていうのは何かというと、これまあ哲学用語でいうところの質量なんですけど、例えば布ってあるでしょ。布。でさ、この布が何枚かあってね、これ材料ですよ。で、その布を使って裁縫をやってる人っていうのは、あっという間にですね、針と糸でこうやってこんなことやって踊ってですね、あ、踊ってないや、裁縫をやってですね、それでね、パンツとか作っちゃうんですよ。である時は T シャツができるわけですよ。靴下だってできる。ね。要するに、その材料、質量に形を与える、これ形のことを形相って言いますけど、形相を与えることによって、それはパンツになったり、T シャツになったり、さすがにゴールドティアレにはならないし、マスクぐらいにはなるでしょう。いろんなものに現実化するわけですね。ここで最初の材料である布っていうのは、これは可能性に満ちてたわけですよ。将来パンツになるのかなと、将来靴下になりたいなとかね、第一希望を、T シャツとかね、しかも24時間テレビの T シャツ、真っ黄色の T シャツね、カレーのシミがついても目立たないという、そういうような、まあ、非常にこう、有意義なですね、T シャツ。まあ、いろんな可能性に満ちてるわけ。ですから、可能体っていうんですよ。材料とか質量のことを。で、その可能性である可能体に対して、形相がポーンと形が与えられたその瞬間に、現実の T シャツになるわけでしょ。つまり現実体になるんですよ。これがアリストテレス。で、次ね。次はですね、哲学者カントの言う現実性というお話だけど、これはね、現実的なものとはすなわち経験的でなければいけないっていうね、これ大原則なんですね。要するに私は頭の中でいろんなことを想像するんです。妄想に浸ってんの。ね、メスのカバと、オスのライオンが交尾してるとかね、まあ、いろんなことをこう想像するわけですよ。だけど想像というのは実際目で見たり鼻で匂ったり手で触れてない。頭の中のただそうね、ものってイメージじゃないですか。これは現実とは言いませんよ。つまりこの頭の中の、まあ、理屈がかなっておってもね、さらに鮮明なイメージであっても、それを自分の目で見ない限りはですね、現実とは言えない。つまり感覚的経験というんですね、この目で見たりするのは。感覚的経験が付け加わってその瞬間に現実になると、カントは言うわけですよ。うん、さて、次にね、そうですね、あとね、まあ、カントでしょ、あと誰だ、誰がいるかな、今考えてる、あ、そうだ、現代哲学でいくとですね、ハイデガーっていう人で、この人はね、ハイデガーって言うんだけどね、発音が、ね、ハイデガーとかじゃなくて、ハイデガーって、ね、なんかね、立ち読み禁止みたいな。濁点がいっぱいついてるみたいなね、うん、で、そうね、ハイデガーという哲学者はですね、この人はね、ものすごくね、真剣な哲学者だったね。本当に眉間にしわ寄せて試作をしてた、森の中でね、 森の哲学者ですよ。森の中にこもってた、引きこもりがちなですね、アウトドア派だったという。だから森の中に引きこもって研究を研究に重ね、そして座布団を重ねて、山田君座布団と言ってですね、頂点を極めたっていうね。このね、ハイデガーという哲学者はですね、現実性とはすなわち己であると言ったわけですね。要するに私のことですよ。自分のことなの、各々の人。で、まあ現実性って言い方なんか最近流行ってるから、なんか特殊な言い方ないかなっていうことで、現存在だっていう言い方をした。要するに私は人間なんかじゃないと。現存在してるんだよと。さて、この現存在、まあ、これがいわゆる現実性のことを言ってるんだけど、何が現実なのか、自分がいることですよ。ハイデガーは自分がここにこうやっていることが唯一の現実である。しかもただいるだけじゃない、世界に開かれてるって言うんですね。世界に、まあ、社会の窓開いてて、そのままですね、面接受けたら多分面接に合格するかもしれないけれども、世界に開いてる、オープンなんですよ。宇宙とか世界の果てまで手が届いちゃってる。一回全部開いておいて、例えば空き地があって、空き地の隅々までちゃんとね、地面を固めて、コンディション抜群にしておいて、ね、水たまりがあったらばアリクイかなんかにチュッて吸わせて、その後にその空き地の中央でね、 野球やったサッカーやったりするわけですよ。まず地面を全部確認する。それと同じように宇宙のすべて我々はもう一挙にポーンと手にして、その後にこの狭い部屋でちょこまかちょこまかちょこちょこちょこちょことですね、例えばゲームボーイやって遊んだりするわけ。どんな人間も宇宙とか世界っていうものを最初に開け、開いておく、開拓開墾しておく。その後に自分がちょこまかちょこまか、あのゴキブリの触覚が動くような、そんなような細かいことやってるんです。現実性とはそういうことだと。それを世界の真っ只中に私はいる。しかも世界は先取りされてるものだ。我々一人一人の人間に、ね、まあそんなようなハイドラですね。じゃあ次行きましょう。で次はね、現実性っていうとなんかこの耳にタコができるね、現実を見ろ見ろなんてよく言われてたからさ、ね、例えばボクシングとかやってる時にセカンドの人が現実を見るんだみたいなこと、さらにね、なんかみんな言うのね、うん、だからあの現実じゃなくてこの偶然性と話しましょうね。これ久喜修造という日本の哲学者、偶然性、たまたま、ね、気が楽じゃないですか。さて偶然性って何かっていうとね、まあ、久喜修造曰くですね、偶然性っていうのはね、これは東洋的だなんて、要するに東洋哲学の根底には偶然性、たまたまっていう思想がね、とかね、現代量子力学とか不確定性原理とか、難しいね、うん、難しい言葉羅列してみた。別にあのこれ解明を羅列したんじゃないから。だからこれね、あのいろんなあの、まあ、分野で偶然性というものが取り扱われてるけど、実はその昔哲学の話になるけどね、西洋哲学はねもう断じて偶然性というものを排除してる。むしろ必然性だったんですよ。こうあるべきだとか、そうでなければならないみたいな、ね、なんで人間って動いてるのか。西洋哲学とか西洋の科学っていうのは、それは例えば生理学的にこうだからこう動くに違いないみたいな、必然性なんですよポイントは。そしてね、偶然性という要素がものすごく欠けていた。そこで久喜修造はですね、まあ、日本人ですから、偶然の哲学というものを考えようということで、偶然性の問題というね、まあ、本を表したわけですね。で、そのまずこういうの、必然性とは何かって言ったときに、普通はしなければいけない、しろ、してはならないみたいな強烈なやつ。必然性というのはすなわち同一性であるって言った人。これものすごく簡単ですよ、本当に。缶がの子ね、コーヒーの缶ね、さっき私開けちゃったの、うん、辺りを見回して誰も見てない隙を狙ってコーヒーの缶を開けてコーヒーを飲んだの、ね、なんでそんな後ろめたいんだろうね。別にいいじゃん堂々としてて、ね、私はね腰を丸めて堂々とする。あと胸を張ってね堂々としますこれから。でこのねあのコーヒーね、ここにあるのは事実なんですよ。事実ここにコーヒーの缶があるの本当に。でね、飲んだ形跡もありますよ。コーヒーの缶はコーヒーの缶であるという同一性、当たり前ですよね。コーヒーの缶はコーヒーの缶でなければならないで、必然性であるというわけ。要するに必然性と同一性は同じものである。これが久喜修造ですよが言ってたこと。じゃあ偶然性は何か、いいですか、このコーヒーの缶はこのコーヒーの缶じゃないかもっていうの、つまり同一性を壊すの、ね、私は私だって必然性ですよ。私はないかもしれないみたいな、ね、そうすると同一性がぶっ壊れるの。でぶっ壊れた時に何ができるか、偶然性、たまたまが壊れる。でね、この偶然性実は3つの種類があるという。1つはですね、論理的偶然、2つ目が経験的偶然、3つ目が形而上学的偶然というですね。そして1つ目のですね、論理的偶然についてお話しましょう。理屈上を論理的に頭をこね回して理屈筋を通す一本でも、その中でも絶対例外的な理屈があるんだよと。これ論理学の世界にもありますよ。実際どうも理屈にはですねそぐわないようなものがあるよ、世の中論理の中にね。これ論理的偶然という。で具体的には何か、ものが具体的なには何かというと、この世で一つしかないこの缶コーヒーがなぜここにあるのかって、これを個的実存というんですね。個人の子って書いて、ね、的って書いて個的実存。これがね、究極の例外なんです。個的実存というのは、 これはね、論理的にですね、生み出すことができないんです。ここになぜね、空き缶があるのかっていうのは、論理でも計算式でも何でもいいけど、理屈で電卓でもいいけど、電卓で弾いても計算不可能。つまり、論理的偶然って古的実なんだよ。私はここにいること、空き缶がここにあることですよ。ね、で、古的実なんでしょ、それが。でね、次、経験的偶然性とは何か。これはね、経験的っていうのは、これは言い換えると、目で見て、ベロで舐める、ペラペラペラとね、アイスクリームを舐める、アイスクリームに舐められる、ね、ガキに舐められる、まあいろんなのがあるけど、まああと鼻で匂いを嗅ぐ、ね、ドーベルマン、犯人をそうやって犯人の臭い靴下を探すんですよ。犯人の足の匂いを嗅いで、犯人の臭い靴下を探しに行くドーベルマンですよ。鼻が効くんです。逆かな、もしかしたら。まあどうでもいいでしょう。逆も私になれっていうからね。だからなんていうのかな、目で見て味わって鼻で匂うというこの感覚的なものを経験というんですよ。で、経験的偶然というのは目で見たものの中にの偶然性ということですね。これ何かって言ったら、我々は経験、つまり目で見たり手で触れたりするもの一切は、すべては、因果律に支配されているんです。因果律、すなわち原因があったら結果がある。さっきね、私はね、ズボンにですね、焼き鳥のですね、タレがついてたの。思わずびっくりしちゃって、買ったばかりのズボンだから、そのシミの指つけて舐めちゃったよ。もう嬉しかったけど、お腹空いてたからね。要するに、なんでそこに焼き鳥のシミがついてるのか、皆さんもわかるでしょう。そこに焼き鳥のシミをこぼしたからですよ。シミをこぼしたんじゃない、焼き鳥のタレをこぼしたからですよ、ね、こぼしたのが原因で、シミがついたの結果なんです。因果関係というのは必ずある。ところが、この因果関係の法則には支配されていないものがある。これを経験的偶然という。じゃあ具体的には何なのかって言ったらば、これは出会いであると言ったわけですね。出会い。ばったり、スクランブル交差点の真ん中で、教え子と出会う。先生と出会う。ね、ヒバゴンと出会う。スカイフィッシュと出会う。何でもいいです。ばったり出会う。この出会いの偶然性という。これが2番目ですよ。さあ、3つ目の形状学的偶然って何か。形状学っていうのは、まあ、まあ、いつも言うように、目で見たり、触れることのできないものを扱っているお店です、ね。だからこれは神様とか宇宙とか魂とかそういうところを扱っているお店なんですよ。形状学。ということは、形状学的偶然って何かって言ったらば、ね、こういうことなんですね。まあ、私は今ここにこうやって椅子に座っとるけど、もしかしたらば、ジャンボジェット機の尾翼にしがみついて世界一周していたかもしれないし、さらに私は日本人だけど、もしかしたらですね、ヨーロッパで育って、そして今頃ケンブリッジ大学卒業してですね、まあ一流のビジネスマンとしてですね、活躍してた可能性がなきにしもあらず、ひょっとしたら自分がこうだったのかもしれない。いわゆるパラデルワールドみたいなやつですよ。これがいわゆる形状学的偶然ってやつなんです。他の道があるだろうというね、無数にあるんじゃないかっていう。で、この形状学的偶然性、まあ、日常生活にどういうふうになって現れているか、これは運命ってやつですね。要するに、いろんな運命がある。自分の運命というのもあるわけですよ。運命という言葉がこの形状学的偶然を象徴するような言葉だということですね。さて、まあそういうことで、まあ、哲学、これはここまでで、適当な哲学です。次は私の、ね、適当な哲学にしますよ。今日私お話したいことはですね、こういうことなんですよ。なぜこの世界、宇宙にはいろんなものがあるのかっていうこと、その誕生プロセスについてお話しますね。まあ、これは前回のお話の続きになるかもしれないけど、粒子というのは粒は、これは質量、重さがあります。重さ、ね、で、目方で測ると重さがあるわけ。目方でドーンですよ。目方が爆発するだけですから。で、この質量がですね、必ず質量あるものは、まあ、いわゆる粒子、粒はね、過去、現在、未来という時間の順序にのっとってやってきてる、動いてるわけ。 ところが対称性の原理によって全く正反対に動き、正反対の方向に動き、かつ正反対、時間も真逆、全く逆の方向性でやってくるものを反粒子という。反粒子は未来から現在、現在から過去へと向かう。ね。で、反粒子がやってくるでしょ。未来から。過去から現在には粒子がやってくる。ぶつかりますよね。衝突します。で、その時に私は渦を巻くと言って。渦を巻く。球体の中心部に渦を巻く。これが、いわゆる、物の誕生であるということ。で、物の誕生、今言ったのは、例えばね、球体の中に渦が巻いてるってどういう構造かなっていうのあたりを見ましてみたら、あった、そこに。ね、水虫の皮。この水虫の皮を拡大してみましょう、みたいな。そうすると、原子が、細胞核ですよ。細胞核の中心部に染色体が見える、今。染色体とかね、遺伝子が見えますよ。要するに遺伝子っていうのはぐるぐる巻きじゃないですか。で、遺伝子っていうのは、その人をその人たらしめてる個別性ですね。個別的なものを出現させてるんですよ。球体の中のこの、トルネードしたもの、縮れ毛みたいなやつ、ね、渦、これは遺伝子、生命というならば、でさらに物に物もそうだと言ったの。ここにまあ空き缶があるって言ったけどね、この空き缶、実は中心部、どこが中心かよく分かんないけど、まあ、この空き缶も粒子と反粒子がぶつかって渦を巻いて、おそらく遺伝子っぽいやつを持ってる。で、この世の中でこの空き缶しかない、いわゆる個別性をゲットしたわけですね、こいつは。で、それはね、物に関して言うならば、ね、光が当たると影ができますね。これ影、私の肉体も影がある。光と影、光っていうのは光子、つまり光の粒、ね、影っていうのは何か分かりませんよ、これ。まだ影、光が当たったから影ができるんじゃなくて、影が当たったから光ができる。どっちも同じ。つまり、粒子と反粒子なの。物体の光と影っていうのは。で、それ、だからね、光と影がぶつかったところに物があるんですよ。私がいるから影があるんじゃない。私がいるから光が当たって反射して見えてるんじゃなくて、光と影がぶつかって私がいるんだよ。私の肉体があるんですよ。物があるんですよ。ね。でね、まあ、そこまではまあ復習ですね。そこでね、私思ったんですよ。あのね、こういうことです。この光がね、ちょっと特徴的なんだけど、いいですか？量子力学っていう世界、不思議なの。光というのは拡散性がありますね。要するにスリットがあって、まあ、社会の窓でもいいよ。スリットがあって、社会の窓ちょっと開けとくでしょ。真っ暗闇の中で、社会の窓、ズボンの中から懐中電灯を照らすの。もしくは自分の金玉をオンにするの。そうすると光るよね。光ったらその木漏れ日が漏れ出しますね。あの社会の窓から。どうやって漏れ出すか。拡散して漏れ出すんですよ。ね。レーザー光線ではピーってまっすぐ行くけど、拡散して広がっていくわけですよ。これ光の特徴。で、この拡散性はなぜか。ね。これはね、なぜこんなこと起きるか。っていうと、まあ、波だからって話ですよね。波は広がりますから、波紋も、ね、だけど今の量子力学の、ね、先端の理論によるとですね、これは粒子の確率的存在によるものであると。だから光子、つまり光の粒っていうのがここにあるかもしれないし、ここにあるかもしれないっていう確率があるわけですね。ひょっとしたらここにあったかもしれないって、その確率が要するに確率的に存在して拡散してるというわけ。だから一番端っこにあるやつは確率低いんですよ。だからね、なんていうの、光の拡散性っていうの、広がりっていうのはですね、これは一種のパラレルワールドです。ひょっとしたら光の粒っていうのは世の中一つしかないかもしれない。たった一つですよ。これが、いわゆる、あ、ここにあるかもしれない、ここにあるかもしれないって言って、こうどんどんどんどん広がると拡散してですね、光のようになる。だから、例えばボールをですね、的に当てるとき、ボールは直進して的にぶつかるわけでしょ。光をですね、的に当てたら、光はこう広がっていくわけですよ。でこれはまあ量子力学というところの拡散性というやつですね。で、ということは私が言いたいのは、光っていうのはパラレルワールド、ここにあるかもしれない、光の粒がここにあるかもしれない、パラレルワールドですよ。そしてそれに対応する反粒子である影、これもパラレルワールド的に存在していると。対応しているから影になっているわけですよ、ね、これです。このたった一つかもしれない光の粒のが確率的にここにあったかもしれない、ここにあったかもしれないという、これがいわゆる同じく対応している影を作り、 そしていろんなひょっとしたらがあるわけですよ ね。これがこの宇宙、この世界の神羅万象のいわゆる多様性を生んでるんです。ものがなんでこんなたくさんあって、いろんな細かいものがいっぱいあるじゃないですか。これは一つの、ね、光の粒が確率的に存在していることによって出現している。当然光が当たるってことは反粒子である影も発生しているわけですから、だからこの世には無数の宇宙も含めて個別者が存在するわけです。これがたった一つの光とたった一つの反粒子の衝突によって、渦によって出来上がっているとは誰も思わないでしょ、ね、これはまず一つ言いたかったこと。これを私は第一次的平行世界と言った、ね、今なんかガタって言った、第一次的平行世界、一発目の平行世界がそんな微小世界で起こっている。そしてその 第一次平行世界によってバーンといろんなものが死んだ場所が出現、次第二次平行世界が出現する、ね、これはね何かね、瞬間瞬間なんですよ。これは、まあ、前回の話になるけど、瞬間瞬間、ひょっとしたら私はこっち向いたかもしれない、右向いたかもしれないし、上向いたかもしれないっていう瞬間瞬間がパラレルワールド。これは人間でいうところの瞬きが相当する。これ瞬きっていうのは瞬きを閉じ、目閉じるね。そうすると暗闇、次光、暗闇、光、光影、光影の連続、この瞬間的な瞬きという現象をやりますね。まあ厳密に言うともっと細かい瞬間なんだけど、ここにパラレルワールドありき、第二次的平行世界、これがで第三次的平行世界ありますね。それは私が生まれてから死ぬまで、皆様生まれが死ぬまで、そしてその後ね、発生過程と消滅過程があって、ね、前にも言ったけど発生っていうのは膨張、宇宙膨張、宇宙誕生、ビッグバン、消滅過程、収縮、ね、と同じですよ。だから人間はいわゆる、発生と消滅過程があるから、これがね、流出性と反流出性ですよ。だからこれを繰り返して、例えば人間死滅したらまた生まれ変わるみたいな、ね、で要するに生まれ変わりですね、輪廻転生、これが瞬きに相当していると、人の瞬きと同じだと。あ、その失礼、その前に言い忘れた、一日もそうでしたね。朝起きて覚醒し、 昼光に当たって、夜は闇の中で寝る、これも瞬きよりもちょっとスパンが大きいだけ、さらに一日のスパンを大きくしたのが一生もそうなんですね。光と闇のそのいわば交互になっているわけですよ、ね、それでさらにもっと大きくするとですね、まあ、これを私はこれを第二次的平行世界って言ってる。ひょっとしたらば次は A さんになるかもしれないし、 C さんになるかもしれない、 D さんになるかもしれないと、これがですね第二次的平行世界。次第三次的平行世界は何かって言ったらば宇宙ですね。あ、失礼、第三次じゃなくて第四次ですね。第四次的平行世界は宇宙です。宇宙は誕生する、ビッグバンで誕生して膨張しきったところで次収縮過程が始まる、消滅過程が始まる、ね、これを繰り返して、そして次にどういう誕生の仕方をするのかっていうのはパラレルワールドになっていると。だから私はこの第4次平行世界、このように最初は光だったけどね、そこからですね徐々に瞬きとか言ったけど、あと1日一生、人の一生、さらには宇宙とか、ここにも全部その平行世界があるんだよと。確率的存在の法則によって支配される、まあ、法則っていうのを言ったらなんだけどね、確率的存在なんだよということを私は今日言いたかったわけですよ、ね、だからなぜ宇宙には、この世にはですね、こんなにいろんなものが砂粒一つに至るまでね、この個別的存在者が無数にあるのか、それは一番最初の第一次的平行世界、ね、一つの光子と、まあ、一つの反粒子、失礼、一つの粒子と一つの反粒子が渦を巻いて作った。これは、まあ、キリストで言うならば、キリスト教とかで言うならばアダムとイブと言えるのかもしれないけどね。しかもこれは死んだ万象を作ったものになると、この二つの力はね、まあ、東洋医学で東洋思想でなれば陰と陽かもしれないけどね、うん、まあ、そのようなお話になりました今日はね。ということで、今日の哲学漫談、こんな遅い時間にやってしまって本当に申し訳ない、これからもうちょっと気合い入れてですね、 姿勢を正して、ね、やっていきたいと思います。それでまあご清聴ありがとうございました。